信仰と聖霊に満たされた人、宮内修造。聖書使徒言行6第7章54、60。人々は、これを聞いて激しく怒り、ステファノに向かって歯ぎしりした。ステファノは聖霊に満たされ、天を見つめ、神の栄光と神の右に、立っておられるイエスとを見て、天が開いて、人の子が神の右に立っておられるのが、見える、と言った。人々は大声で叫びながら耳を、手で塞ぎ、ステファノめがけて一斉に、襲いかかり、都の外に引きずり出して、石を投げ始めた。商人たちは、自分の着ているものをサウロという弱者の、足元に置いた。人々が石を投げつけている間、ステファノは主に呼びかけて、主イエスよ、私の霊を受けください、と、言った。それから、ひざまずいて、主よ、この罪を彼らに負わせないでください、と、大声で叫んだ。ステファノはこう言って、眠りについた。使徒言行録はキリスト教会の、初期の歴史の記録であります。世界には数限りなくある歴史書の、中で、最も読者の心を躍動させるものと言っても良いのです。これはルカ福音書の著者、ルカの手になるものと言われていますが、本書の主たる目的は、キリストの教会の始め、忘れられたような世界の片隅パレスチナの片田舎にここの声を上げたキリストの、教会が、どのようにして全世界に拡大して、行ったのかと、その成長の始めと、福音の力とを語ろうとするものでした。いつの時代であれ教会を、構成するものは建物だとか、組織ではないのは言うまでもありません。結局は、人、なのです。その初期の教会の中に、躍り出たのがステファノその人でした。このステファノこそ発展して、行く教会の歴史の主役の、一人であったのです。この一人の信者のことによってあなた方の、心に訴え、また私もこの人にあやかりたく、願うのであります。1、ステファノのここに至る経歴は明らかでありません。ルカはこの第7章まで、彼の名を一度も挙げておりません。この人が登場するのは、当時の教会内のある人々の、不満、つぶやきからでした。この人々というのは教会内で、無視されていると感じている人々がある、軽視されているというか、差別されているのに対する抗議があったのがことの起こりでした。当時のエルサレムにあった教会には貧しい人々が、多く、地方の諸教会から援助が、送られてきましたが、中でもかなりの未亡人、その中でも世界各地から出て、来てギリシャ語に地上語としているユダヤ人と、本国に生まれてヘブライ語を、話すユダヤ人があって両者間に、意思の疎通を欠いた上に、送られてきた援助金の、分配についても、ギリシャ語を話す人々が無視されがちだというので、その側から苦情が出ました。教会の委員たちは不公平だ。役員たちも身引きをしている。その上に人たちまで彼らに、同調している、などと訴えるのでした。このようなことはいつの時代の、教会内にもあり得ることであります。私たち教会の者たちは、同じ目標を持っていき、神の福音のお約束の、全うされるために共に奉仕を、するべき者たちですのに、自分の都合に執着し、自身の性格や感情にとらわれて物事を、判断するために、ついつぶやきが起こるものであります。しかしこのようなつぶやきが図らずも、ステファノのような人を、見出すことになったのです。このような場面に引き出されたステファノにとっては、大きな苦労だったと思われるのですが、信仰の人としての大きい期待を持って、選ばれたわけであります。ルカによればこのステファノは、ただ事務処理の才能などによるのではなく、信仰と聖霊に満たされた人、と、紹介されています。ステファノにとっては決して見栄えのする大舞台でもなかったというより、心身ともに多くの応援の、下の力持ち、水面下の働き手として、登場してもらったわけですが、歴史を見ても、華やかな役割を果たす人よりも、むしろ隠れたところにいる人によって、時代が転換していくことがしばしばあるわけですが、このようにして当時のエルサレムにあった、ほんの小さな救い主待望の群れが、世界を、改革する群れとなって働き出すことができたのであります。ここにステファノが選ばれた意義の、大きさに気づくと、それは何気ない一事件ではなく、思わず、息を呑む、 ばかりのことであったのです。ステファノを選ばれた主の、深い御心を思い、これを今の私たちに当てはめて考えると、私たちはどんな時にも恐れたり、戸惑ったりすることはありません。危急な時、何かに挑戦されている時、悪い知らせを受けた時も、主を信頼する者にとってはそれらの、困難はさらに良い結果となるよう開かれるべき扉だと、見れば良いのであります。神は常に変わることなく、すべてを不思議に導いてくださるとの、信頼に立つのが私たちのあるべき姿勢であります。私たちにとっては自分の、教師になるべきものや場合がいろいろあります。時に幼子からさえ教えられることがありますし、何でもない会話の中で、人から受けた手紙等によって、閉ざされた扉が開くことがあります。その上自分で意識しないうちに、神が不思議に恵み深い摂理を持って、私たちを導いて、環境までも変えてくださる。その時にはステファノのように、恐れず、思い切って、飛び込むのです。私の貧しい経験からもそう思っています。に、さてステファノはこうして登場して、来ましたが、彼を待っていたのは命がけの、困難でした。それはステファノが心血を、注いでのキリストの福音の、証言でした。それは聴衆のうちのある人々を、極度に怒らせてしまったのです。ステファノ自身はギリシャ語を、話すユダヤ人でしたが、同じ仲間の人々に主イエス、キリストについて、語ることから始めました。エルサレムで十字架にかけられたナザレの、イエス、キリストは他の犯罪人と、同じように処刑されたが、神はこの方を、人間への愛と同情と許しの証として、復活させられた。この方こそ世界の救い主でいられる、というのでした。彼が言いたかったのは、主イエス、キリストの到来は世界の、新しい秩序の始まりである。この新しい世界においては、一民族のみが尊しとする排他主義や、宗教的偏教性、自分たちは他のどの民族よりも優れていると、考えて、他を軽んじる、でっち上げの差別感は消え失せ、世界はキリストの愛と恵みに、包まれて、皆、一様に神の家族となるのだと、説いたのです。聴衆の中にはこのような新しい世界観に、同調できないユダヤ教徒が、多くいて、彼らの上層部に取り上げられ、ついには宗教裁判にまで、持ち込まれるようになりました。彼らはイエス、キリストによる新しい世界秩序なるものは、ペテンであり神への冒涜だと、宣言しました。ここに人間の大きい矛盾と、罪があることを見逃してはなりません。人は皆神との和解と平和こそが、最善のもの、心の底で願っているものなのに、それが語られると反駁する。今日の世界における民族間の、争い、戦いのあるたびに多数の者が、殺される、ことに非戦闘員、婦人、子供等の苦難など誰が考えても悪だとわかっていても、しばしば試みられる当事者たちの、話し合いや和解もすぐに破られる。人間のことを学術語ではホモ、サピエンシス、賢い人間様、と、言うそうですがなんと愚かなものでしょう。また罪深いものでしょう。3、ステファノの死。ステファノの燃えるような福音の、証言、十字架の主イエス、キリストによって、示された神の新世界についての、信仰告白は当時のユダヤ教の指導者を生きり立たせ、ステファノに逆らい耳を、塞いで聞くに耐えぬと叫び、彼を町の外に引き出して、狂って石打ちの刑にして、殺してしまいました。ルカはこのようにリンチにより最初の殉教者となったステファノのことを、原稿6第7章54節以下に、書いていますが、何よりも心打たれるのが、彼ステファノの最後の祈りであります。主イエスよ、私の霊をお受けください。主よ、この罪を彼らに負わせないでください。と凶暴な人々への許しの、祈りは、まさに十字架上の主イエスの許しの、祈りに通じるものがあります。彼の信仰の底知れぬ深さと、力とお明かししています。そうして一筋に祈って救い主と、一体となっている生徒を、見るのです。私たちはこのステファノを、見ながら、自分は、なんと許す心の少ない、不信でケチな根性を反省させられるのです。ここで見逃してならないのが、その場で立って見ていたタルソの、サウロのことであります。 その時は冷たい目で見ていたサウロでありましたのに、あの時のステファノの輝いた顔、熱烈な祈り、その時には不思議に思っただけでしたのに、なぜか彼のまぶたの裏に、目の底に焼き付いていたのです。そうしてタルソのサウロ、後の使徒パウロが、世界を新たにする、十字架の主イエス、キリストの、福音のために生涯を、捧げるものとなっていったのであります。祈り、主イエスよ、この罪深く、チリアクタのようなしもべは、あなたの運恵みによって救われ生かされてきましたが、聖徒ステファノやヨヨの殉教者たちのようにはなり得ませんでも、あなたの御霊を私のうちに、送ってくださいまして、救い主となるあなたをさらに、深く知ることができ、生涯の日のある限り福音を、証しするものとしてください。皆によってアーメン。1995年、8月6日。